皆さんこんばんは、今日もこうして、多くの方々と共に詩編という神の言葉をですね、共に受け取り、と賛美祈りを共にする機会が与えられて感謝です。今日のところは、次第として人の言葉と神の言葉というふうにしてあります。で、それはまずこのですね、最初を見ますと、救ってくださいっていう言葉から始まっています。繰り返し言いましてきましたが、詩編というのは日本の万葉古今新古今のようにですね、圧倒的に男女間の愛というものが多い。中国の古い詩集である詩経、国風とか門前というのも、私も中国人、古代人がどのように考えていたかということで、唐詩編、唐から唐の詩、唐の時代の詩を選んだ唐詩編というのは、古学校の古文の時間にも漢文の時間にも、ほんの一部の一部ですけども、学んだりして広く知られているけれども、その唐の時代よりははるかに昔から実はあったわけですね。で、そういう詩集を見ますと、冒頭からそういう男女間の、人間的な愛の歌なんかがあるわけです。そういうものと全く違うのは、旧約聖書のおける詩編というのは、一番重要な生きるか死ぬかというですね、死を超えるという、そういう非常に差し迫ったギリギリのところからの叫びであり、ほとばしり出た言葉であり、そこからの神様の応答であると。で、その背後に神様がそのようにですね、言わ、導いて背後で言わせておると。だから、人間の感情を本来ですね、美しい、よりリズム的な言葉でもって表現したものが詩だと。一般にポエトリーということを言われますが、聖書の詩だけは人間の詩が書いたものなのに、人間の感情を確かに非常に表していながら不思議と神の言葉でもあると。で、これはクリスト者にとっては珍しいことではなくて、人間としての苦しみや悲しみを持って全く人間と見える一面を持ちながら、同時に神であるというイエス・キリスト様そのものがそうだったんですね。で、それに準じるといっても、はるかに位置づけは違いますが、旧約聖書のエレミア、イザヤとかダニエルとかエゼキエルという、特別に神に召された人たちが語ったのは、主がこう言われたと。彼らが人間的な考えや誰かの思想、考え、思想というのは人間の考えですね。そういうものを言ったのとは全く違って、はっきりと神の言葉を見た。エゼキエルや、イザヤにおいては、はっきり神を見たと。いうことですね。不思議な形で神を見たと。あるいは、もうまざまざと天使たちの賛美を聞いたと。神様の周りに仕えている天使たちの賛美。聖なるかな、聖なるか。カドーシ、カドーシ。はっきりとありありと聞いた。これは本当にそういうことを聞いて見ることができると。特別に引き上げられた人は、パウロはそうですが、第三の天まで上げられたという、非常に霊的な高いところ。そういうことで、そこで告げられた神の言葉を書き綴ったのが、これが預言書でもあるわけです。そういうふうに、この詩編というのは、今日のところもありますが、救ってくださいという叫びから始まっているわけです。 ヤシャー、救いということですから、その命令形、祈願、叫びの場合は命令形が使われますが、けれども、ヤシャー、だいぶ変化しますが、星がヤハウェイ。二語なんですね。星がヤハウェイ。日本語は敬語というものをつけるものだからですね。非常にちょっと、なんとなく、まだるっこい感じになりがちなんですね。英語であれば、もちろんこんな敬語も英語、ドイツ語みんなそうですね。そういう敬語はないわけです。だから、もう非常に簡潔、直接的ですね。予約でも、help! 助けてくださいと。help Lord! この簡潔なこと。助けてください、Lord! というのは、原文の二語。というか合ってるわけですね。星が、やべえ。あれは、help, oh Lord! NRS も、NIV、質問だし、プロテスタント代表の的もそのように簡潔な訳を。カトリックのニュージェルサレムバイブも、help, やべえ。ということです。日本だったらですね、日本語だったら、死を助けろなんていう言い方は、聖書の訳文としては、どうも、そぐわないということで、お助けくださいという意味ですね。救えとかいうふうな訳にはできない。だから外国語ではですね、そのまま敬語とかいうものは、まずこういう場合ほとんど使わない。まあ、主はもう敬語はないんですけども、ほとんど。そうですね。そういうふうに、その直接的な叫びっていうのが非常によく現れるんですね。日本語の場合はどうも柔らかくなりすぎるところ、原文の力、迫力っていうものが、どうも薄れるわけです。で、ここで次ですね。主の慈しみに生きる人を与え、人の心の中から信仰ある人は消え去ったと。これは聖書の中で重要な言葉。慈しみ、主の慈しみに生きる人と。信仰のある人がありますが、この慈しみに生きる人、これは訳が当然様々になります。原文は、ハシードということです。一語なんですね。新共同訳だけは、このように、主の慈しみに生きる人、というふうに、まあ、訳というかですね、長く説明的に訳したんです。これはもう、新共同訳だけですね。時々こういう詩篇においては、他には全く見られないような訳し方をしばしばしてるんですね。神の義っていうのをですね、神に従う、主に従う人というふうに、訳してるのも、新共同訳だけです。だからまた新しく出た、聖書教会共同訳には当然、神の義、神の正義、正しさというふうに、本来の言葉に訳し変えられているわけですね。この聖書の訳語、特に詩篇にかなんかにおいては、その人の語学、ヘブライ語やギリシャ語の語学力、あるいは信仰とまた別に、日本語の語感というものも影響しているのがよくわかります。たくさん調べてみると。例えば、最初の、確か節々は触れた。最初はこの全世界は真っ暗闇で、豆腐、暴風と、空虚であり全くの虚しい、何もない。そこに、神の風、神からの風が吹き荒れていたと。その時、関根正親子は、神の霊の風、神の霊風が吹きまくっていた、という訳しますが、何々しまくるなんていうのは聖書の言葉としては全く他ではありえないような訳語ですね。霊風が吹きまくる。何々しまくるっていうのは何し続けるっていう、非常にちょっと砕けすぎた表現ですね。食べまくったなんて。食べ続けたっていうのが女に言いますね。読み続けた。読みまくってる。なんて、ちょっと俗的な表現になるかと思います。まあ、それは、まずほとんどの人は、ああいうところにですね、風が、霊の風が吹きまくっていた。なんていう訳はどうも合わないと思うはずです。関根正夫さんは、関根正夫さんは、 旧約学者として、日本でも代表的なほどのドイツの神学辞典にも日本人で一人だけ、関根正夫さんが執筆者の一人として入っているというような人ですけれども、このあの重要な箇所の最初にあのような訳語を使ったということに関しては、その日本語感覚というものをとても私は不可解に感じてきたんですね。だからこういうふうにですね、おそらく大概の人はそうではない。だからこそ日本語訳では全くそういう訳は使われていないわけです。で何が言おうとしているかというと、そういうふうに多様な訳、ヘブライ語の言語から、実に様々な訳が特に神では出てくるわけです。だから、日本語の感覚も関わると。そういう意味で様々な日本語訳、特に詩、一言が重要なことになりますので、一つの訳だけで納得したりわからんと思うのでは、これは不十分になってくるんですね。現代では、英語訳も非常に安価に様々に手に入る。まあ、大学時代に外国語としてドイツ語、フランス語を学んだ人は、そういう訳も簡単に手に入る時代なので、これインターネットもそうですが、辞書もインターネット上から自由に簡単に引けますので、これはそういうね、英語のいろんな訳、あるいはドイツ語ではどんなんだろうかと、いうようなことは、第二外国語を少しでも学んだことがあれば、そのニュアンスはつかめるんじゃないかと思うんですね。はい。それで、このところも少し、こういう他でも重要な言葉が出てきますので、ちょっと挙げておきます。死の慈しみに生きる人と訳された箇所ですね。ここはそれを本な人は誰もいないということですけども、死の慈しみに生きる人はこれこれだというふうに非常に、まあ、いろんな面でも出てくるので、そのことを別のところで読んでも少しでもまあ参考になるということを思って出しています。コメント欄ですね。今コメント欄に出しましたが、この神経大学、死の慈しみに生きる人っていうのは言語は、ヘブライ語はハシードで、ヘセッド、慈しみ。ね。これを中国語の表現の愛に置き換えて、新約聖書では愛という言葉がずっと多く使われていますが、賛美歌のあの慈しみ深きっていうのは、愛深きイエス様。これ言葉、メロディーに合わせるために慈しみにしていますが、慈しみ本来の日本語ですね。中国から漢字やいろんな愛という言葉が入ってくる以前から、遥かの昔から、あった言葉です。そのために新教略では、主の慈しみに生きる人と長く訳したんです。他方このハーシードっていうことは、慈しみを受けている人は、おのずから神に真実なものを持つ、真実な歩みをするというとから、旧約聖書ではですね、新科学では聖徒。これは、新約聖書ではもう、クリスト者のことをまだ、クリスティアノスという言葉が本当に使われていなかったときに、ホイ・ハイヨイと、ヘブライ語をギリシャ語にした、この、ハイヨスという言葉を使って、聖なると、分かたれた人という意味で使ったんですね。で、これを、その言葉、分かたれた人の中国語の訳では、この聖人の聖を使ったものだから、イメージが変わったわけなんです。本来神か分かたれたというのが本来のヘブライ語やギリシャ語の聖の言葉なんですね。カドーシとか、ハギオス。だけど中国語の聖ということを取った途端に、中国語では聖人というと、何千年の歴史でも極めて数えるほどこうしたとかですね。まあ、それよりもっと以前の、わずかの人しか出てこない。こうした申しとか。そうではなくて、そんな稀な人ではないんですね。ともかく、イエス様は足だと。わかるようになった人はみんな、ホイハギョイ。クリスチャンの言葉がまだ、自分使われる以前は、そういうホイハギョイと言ってたのを、中国語で聖徒と訳したのをそのままもらっただけのことです。で、そこで、公約やフランス国会の政治者研究者役って非常に精密な、カトリックの方にも非常にしっかりした学者も、たくさんおりますので、その人たちが訳した訳が、この神を敬う人。それから新しい聖書教会共同訳では忠実な人。それから関根正夫訳では、さっき言った、この、 ヘセッドから来た言葉なので、直接的に愛と訳したんですね。愛も真実も耐えてると。このように、一つのハシードという言葉が、実に様々にですね、聖徒と訳し、神を敬う人と訳し、忠実な人、あるいは愛と訳され、言語はそういうニュアンスをそれぞれ持っているからなんです。けど日本語として見たらそれぞれ受ける漢字が当然日本語の語感が違ってくるというところがあります。はい。まあ、そういう人はですね、もう耐えて、そしてさらに信仰ある人とありますが、信仰ある人っていうとちょっとこう、何かの信仰を持っているという感じになりますが、この言葉は、エムーンっていうヘブラ語なんですね。それとほとんど同じが、エメス、であり、エムーナーです。エメス、エムーナーの方がずっと多く使われているんですね。そして、アメンも、日本語に発音が随分違うから、エメ、エム、アメン、みんな AM に当たる言葉が入っているから、語根、元ですね。語源的には共通しているのがわかるわけです。で、本来のヘブライ語の動詞は、アーマンと。これは堅固にするという、堅固な。より動かないと。今から来てるんですね。それに言語はみんな、MS。私のアドレス名にして、エムナー。あるいは、アーメン、真実。同じなんです。ですから、このところも、この新共同訳では信仰ある人と訳していますが、これも他のところの訳をちょっと参照しておきますと、ですね、この新共同訳では信仰あると、具体的な宗教、仏教らなんとかという。とか、これ本来はですね、信仰のある人、信仰のあるとか、ことは真実、今言ったように、アーメン、エメスが真実、誠実、忠実ということなんですね。ですから、新海訳、JS と、これは新海訳です。新海訳では誠実な人、口語訳では忠心なもの、フランシスコ海訳では誠、あるいは新しい聖書共同訳、聖書教会共同訳では真実な人と。このように、真実な人というか、抽象名詞そのものの真実とも訳されるんですね。真実な人とも訳される。まあ、こういうふうに、誠実な人とか、忠心とか、誠とか、真実な人、あるいは真実そのもの。それが、新共同訳は、このように信仰のある人と。と訳されています。で、この英訳は多くの場合こういう訳になっていますので、これも挙げておきます。この場合英訳はガードリー。ガードリーっていうのはなんか神のごときっていうように受け取りやすいんですが、そうでなくて、この日本語の意味も書いてありますが、神を敬うとか、信心深いとか、信仰の厚いとかいう意味なんですね、ガードリーっていう。例えばだから、leading a godly life、信仰深い生活を送ると。あるいはロイヤル、これはもう、忠実、ロイヤリティというのと同じ、そこから来てありますね、忠実なと。はい。まあそういうことで、両方共通しているのは真実な人が耐えていると。一言で言えばそういうことですね。それを詩編だから、いわゆる平行法、ほぼ同じ言葉を違う言葉で表現しているだけで、質が違うとかいうことや、原文を見たらわかるわけです。両方とも共通している。ハシード。あるいは、この、ムーンも。真実。神様の慈しみに真実に従っていこうと。人。それが消えて、友、あるいは、隣人に、 とも訳せるところで、そういう訳にもなっていますが、要するに、偽りを言う。これでみんなですね、繰り返しこうで書いてあります。真実を言わない。神様は本当に真実を求められているのに、真実を言わないで、偽り、二枚板。心で思っていることと、人に言うときとが違うと。信仰の真っていうことの語源についても、人弁に言うと、言葉の件を書いてあります。人のこと、心に思っていることと、言う言葉が一致しているということ。これはまあ真実ということですが、心にもないことを、綺麗事を言う。その点、そのはっきりした形で嘘ということですね。嘘は、真実がどこにもないということは言い換えたら一種の嘘。ひどい嘘もあれば、つい言ってしまうような嘘から、至るところであると。だからそういうふうなものを、ここで唇としたとありますけれども、これは、言う的に言ってそういうことを言わせる言葉は心から生じるとイエス様が言ったことがあります。怪我するのは、手を洗わないとかどうこう、そういう問題ではなくって、人の言葉は心から出るから人を怪我すんだというふうに言われた。ですから単に舌と、唇と滅ぼしたとかどうもない。こういうことを言わせる心、それをさらに言わせる悪の力を滅ぼしてくださいと。で、人々はこのように、舌、言葉によって、力を振るおうと。この典型的な例は、プーチンとか、今回の日本学術会議問題では、首相、菅首相に、もうそういうこと。どんなに国会の中継見ない限りは、NHK の7時半のニュースだとか何だとか、とてもわからないですね。いろんな根拠を挙げて、いかに今回が間違ったこと。それを、もう同じことを繰り返し繰り返し、それで時間稼ぎをすると。答えに決まって首相が、まず、疲れたですね。答えられんように追い詰められたら、パッと後ろ振り向いて、まず後ろ振るの。そしたら、そこに官僚を待っとって、担当の、これ、紙、これを渡すと。何度もそういうことを見せられた。答えられん。また同じ官僚を見せたらこう言えなすと。同じことを言ってるんですね。そしたらまた同じことだと。そんなこと聞いてないと。野党の人は強い調子でこうしても、また同じことを言う。よくもまあ、こんなこの証拠にもと同じことをですね。しかも、いつもこの官僚に向かって、振り向いて言うてもらって、その通りに言ってるという。本当に私もあのことを見てですね、呆れてしまったわけです。まずこの学術、特に今回は安保法制があれは世界の果てまでどこでももう行けるようにしてしまった。明らかに防備を目的とした憲法に反するという。そういうことはっきりと国会とかで、あるいは著者が言ってる人は全部省くと。全部ではないけど、みんなそう省かれてカットされた。ほんの一人や二人の人が勝手に起きて、節をほとんど見てないと。まあそういうことで、ああいうようなことを見ても本当にですね、偽りの下が力を振るっていると。また、家計学研問題、家計学研問題。そのうちに大きな事件に何か起こると。そしたらマスコミはパッとこちらに向くと。そしたらそれでも追及しちゃったらいつまで言ってるのか、というに批判が起こるのを待ってるわけなんですね。もうこういう、香港でもですね、ずっと一国二制度ということで、それの上で、ああいうふうに中国の支配に戻したと。そういう意味なのに勝手にそれをやろうと。まあ、二枚板と。まあ、そんな国際的なところも、まあ、至るところにある。けども私たち自身も、そういう外部のことだけではなくて、人間そのものが、ここにあるように真実の石消え去ったと。 死の、真実に生きる人も絶えたというはっきり言っています。そのただ中からどうか救ってくださいという意味はですね、その圧迫から救ってください。自分もまたそこに飲み込まれる。飲み込まれてしまった。あるいは飲み込まれてしようとして。だからそういうような不真実、偽り、そればっかりの海のような中にどうかそこから救い出してくださいと。滑らかな唇、嘘を平気で言うような、心もないことを言うような、そういった心をどうか滅ぼして、新約聖書的には新しい霊をくださいという気持ちなんですね。で、舌によって力を振るおって、巧みに言葉を振り使って、時間稼ぎをしたり、ごまかしたり、不正なことを言ったり、それを見つかってもなお謝罪もしない、口が持ちというか。で、確かにそういった言葉の乱用によって力を振るってですね、そして一般の人は驚いたことに、学術会問題でもですね、相当な4割以上の人が、別にあれで構わないと。あんなもの、要するにこの、どんなにですね、そういう主張だとか、それから次にも今の菅首相とかいう人たちが、明らかに間違ったことを言ってる。見てないからですね。に、学術会議を、巧みに、学術会の会長に持ち込んだ。両方がいよいよ考えておこう。そんなしたらええんだという。まあ、そういう、巧みにそういうふうに、一般的な人は、ほとんど何もまともに見ないアニメだとか、なんとかばっかり見てると。そういうことで、一般の人たちが考えないから、一層する方向に向かうということですね。この現実、現代の問題です。巧みな舌によってごまかされてしまっていると。そういうただ中に、この聖書の私たちの非常に、大きな支えとなるところは、これは、このただ中において、この6節から言われているように、末たげに苦しむ者をうめいている、貧しい者、苦しむ者のために今立ち上がるんだと。こういう神様の御言葉、この祈りの中から、神様の信仰とか全くなかったら、この、2節の2行目から5節までで終わるんですね。この世界は金と権力。で、その彼らが頭のいい人を非常に追って、その、いわゆる回転が早い、間違った方面に、せっせと頭を働かせると。そうして、支配していると。これはもうどうしてもこんなことは言ったって言ったらどうにもならんではないかと。もう絶望してしまう。けれども、3000年も前から、こんな状況は変わらなかったんですね。今に始まったことはない。宣伝でも、もう早い段階から徹底的にミッドウェー海戦でももう相当数主力艦隊やられてしまったのに、それでも勝利勝利と。ああいう士官学校であったトップクラスのエリートたちが平気で嘘をつくと。天皇もそういうこと全くチェックもしないで、そういった嘘に乗っかっとったという感じですね。そのただ中で、本当に真剣な祈り、神様に求めるときには、そのような間違った圧力、言葉の暴力、それによって苦しんでいる人たちのために立ち上がろうと。そして最初に助けてください、救ってくださいというその救いを与えようと。ここから引き出そうと。その嘘偽りの蔓延する中から救い出そうと。それに染まらないように、飲み込まれないように救い出そうと。つい、ここで主の仰せというような言葉。こういう、その大きな対照的なですね、人間の言葉と、次、神の言葉なんですね。それを、仰せとかいうふうな日本語をですね、私たちの生活の中で、一体どれほどの人が使うだろうかと。少なくとも私なんかは、過去70年の間、仰せということを普通の一般的な会話で使ったことはないですね。それだけ一般の人もですね、 私に対して誰かと70年以上も生きてきて、仰せとかいうふうなことで私に会話の時にですね、語ってかけたり会話したことは全くないわけです。そういうふうに、この日本語の、語感の問題ですが、こういうふうなものを、あると、どうもピンとこないと。八節にもまた、仰せとかいう訳を使っているんですね。で、これは他にもですね、神の言葉を言い換えてるっていうのはたくさんあるわけですね。戒めとか、掟とか、律法とか。律法という言葉もですね、トーラーですが、それは律法と訳したり、神の言葉と訳されたり、いろいろですね、戒めと訳したり。で、これ要するに神の仰せっていうことは要するに神の言葉なわけですね。そういう神の言葉は、ここではまず清いという、それは何かというと嘘は汚れてる。嘘偽りは汚いと。汚れてる。これ一般的にもこういうイメージですね。平気で嘘を、どうも汚いと。平気でよくも嘘を言うっていうような感じになります。だから、神の言葉で作られたものも、この自然、御言葉によって作られた自然もまた、非常に清いと。植物の花見ても、樹木を見ても、そんな嘘っていうのはまるっきりないわけです。その中で一番そういう被造物として清い、永遠的な清さを私たちに、投げかけているのは確かに星の光だと。これは原爆やろう、水爆が起ころうが、どんなことが起ころうと、その光は変わらないということですね。何千年も変わらない。そういう意味で、私たちは、その、神の言葉、御言葉は清いと。土の露天に、七度見える清めと、これは、金属を取り出すためには、こういった石炭なんかを燃やしてですね、そして鉱物に含まれて、鉱石に含まれている不純物を取り除くと。ですね、炭素とこの鉱石の中に含まれている酸素を取り除けば、CO2 にしてしまうと、鉱石がより純粋になっていくということです。これも古代からやれとったわけです。で、七度、このように精錬を何回も繰り返すと本当に純粋なものが出てくると。まあ、現代ではこういうイメージは全くわからなくなってきたわけですね。まあ、徹底して神の言葉は、どんなことがあっても汚されないようになっている。人間のことも初めから汚れておると。そしてそのような神の言葉をずっと守って、永遠に至るまで私たちを見守ってくださっておると。神の言葉を絶えず与えて私たちを詰め、神の言葉が引き出すんだと。この点は、実際にこの祈りの中で、今私はあなたを助けよう、これからも助けようと、守るのだという、密かなる静かな声、静かな、ですね、声を聞き取ると、その御言葉によって私たちは、あ、確かに見守ってくださるんだという確信を新たに得ることができるわけです。そういう神の御言葉っていうのは非常に永遠であり力強くて、どんなことがあっても汚されない 清いということはまず言われています。人間の言葉はどうしてもですね、誇張があっても、いや誇張があったり、知らないことを知っていると言ったり、ちょっと知っていったら何かこの自慢をする、したくなる。あるいは、もっと歪んでくると、相手の弱い点を、つついていじめると。差別。ということですね。そういう様々な汚れ。何かを言うと、何かそういう汚れがついていると。それほど人間はここでやるように、心にもないことを平気で言ってしまうというわけですね。で、この詩編には、詩編もこれ一種の言葉ですね。人間の言葉でありな、神の言葉という位置づけになっている。非常に本味では、世界の、あらゆる世界の詩とは全く特別な、これだけがそうなっている。で、この詩編全体がまた神の言葉、神様の大いなるお心から出たもの、で、また人にそう言わしておる。ですから、特に神の言葉をずっと詳しく書いてある。それがこの詩編にもあって、これが119編だったわけです。詩編の119編を、かなり何ヶ月も渡ってずっと、何ヶ月相当時間、日にちをかけて以前にも学んできたことですが、詩編119編こそは、神の言葉に徹底して焦点を当てて書いたものなんですね。非常に長い詩編ですけども、何ページもわたる。で、ここでさっき言いましたように、神の言葉を詩の律法と訳したり、119編の2節で詩の定め、あるいは命令、あるいは起きて、あるいは110件の16、御言葉。まあ、そういうふうに様々に言い換えておるわけですが、みんな神の言葉ですね。で、いかに神の言葉に深く浸されておったかと。いうことをこの119編によってわかる。この一番長い詩が、実際にこの神の言葉、ということに捧げた詩になっておるわけです。で、その中でも、この一言、まあいろんな言葉がありますが、この賛美の中に、賛美歌の中にもあるのが、119編の105節ですね。これはまあ、この次の賛美で歌おうと、そういう意味で歌おうということで考えて選んでありますが、119編の105節。プレイズ&ワーシップにもあります。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火だと。はい。これは119編をゆっくり本当に時間をかけて読むと、いかに神の言葉というものを様々な方面から言ってるかに驚かされるところがあります。で、今日のところも永遠不変の、しかも万人に及ぶ神の言葉と絶えず移り変わり嘘いっぱいの人間の言葉。で、人間の言葉の中には、どっから先か神の言葉かということがありますが、例えば、他に影響力ある人でもその時代と個性、能力、あるいは当時の得られた文献の限界、そうした様々な限界にあるわけです。例えば内村勘蔵が二つの税と言ったと、対等に並べた。ジーザスとジャパンと。それは、神の言葉か、人の言葉か。これは明らかに人の言葉、内村勘蔵の当時の時代に置かれた個人的な 考えだったわけです。例えば、二つ、いや、税と敬。私の信仰キリストが税と敬を愛する。ジーザスとコリア。税と敬を特に愛する。だ。って言えば、あ、それは韓国の人の宗教だと。そして私たちは関心を持たないはずですね。ジーザスってのは神と同じだから、それを並べることができるものは一つもないわけです。国やいうものは、もう歴史の中で絶えず滅んだり消えたり混血したり、民族もですね。もう絶えず、いわゆるたまたま日本は、東の方には膨大な太平洋。西の方には、これまた広大な日本海があって、あの四大文明からもはるかに離れておる。侵略もされなかった。から、ジャパンというのは、一般的にはですね、ずっと国境も何も変わらないで、民族も領内やほとんど、まあ、日本もほら、中国や韓国は相当な人が入ってきましたが、アイヌの人を住んだったのを追っ払ってですね、やっつけたり、それで住み着いているという形になっているわけです。だから、そういう意味でですね、ジャパンは移りゆくものでしかない。他の国もみんな国境が変わったりですね、民族が入れ替わったり、どんどん他の民族が多くなったり。国ってのは領土と、そこに住む人々と、それからこれを統治する、まあ、権威と。そういう三つが大体基本的なもので、その肝心の領土も変わる。取られたり、あるいは増やしたり。人々、人民もですね、国家の三つ要素の人、人民も絶えず入れ替わって混血したり、一定であるはずがないんですよね。ところが、キリストは絶対的に一定なわけです。永遠無限の神と同じだから。だから、そういうものと、移りゆくものとは、到底並べることはできないんだけど、当時、江戸時代から明治になってですね、日本の国を何とか、封建体制が立て直そうと。そういう気持ちで、富士山の上に神の霊が乗りて、それが世界に及ぶようにとかいうような気持ちにもなったので、それは明らかに時代的な問題ですね。神様同じようにですね、様々な国々、民族を見られておると。けれども、イスラエルの民族は数ある数知れない民族の特別に選んで神の言葉を託した。そういう意味で特別な民族だったわけですね。それにもかかわらずそれを退けて、その声を使わせたり、キリストも踏みに行って殺してしまった。だから神様、キリストも非常に嘆いて、ああ、イスラエル、イスラエルと。神の言葉をただ一つですね、お前たちに託したのに、それがキリストを迫害して、私を迫害して殺してしまおうと。なんということだと。裁きが起こるんだという。そういう神の言葉を与えた唯一無二のという意味で、言ったのであって、それと、今の現代の日本とですね、同列にイエスがそのイスラエルと言ったから、ジャパンとジーザスと並べるっていうようなことは本来比べられることはできない。まあ、そういうことでわかりますように、どんなに偉大とか何とか言ってもそれは非常に限界を持っていると。ただ一つ限界を持っているのはキリストだということですね。そういうふうに、ほら、青口にしても、パスカルとか有名な人にも、ルターにしても、ルターの伝記やルターが成したこと、言ったことを、詳しく調べておく非常に驚くべき農民戦争の時ですね。言葉を言って、びっくりするようなことを言ったりしてるわけです。ですから、どんな場合でもですね、キリストとですね、他のいかなる思想家なんか並べたりですね、聖書と他の書物のどんなものを対等に置いたり並べたり、決してできない。その無限の深さというものが全く次元が違うわけですね。そういうことを私たちは考えておいて、絶えず、誰それがこう言ってる、内村が柳原が言ってる、ルターが言ってるとかですね、アウシヌスが言ってる、カルビンが言ってるとかでなくて、まず聖書はどう言ってるのかを深くし、聖書、御言葉に沈心をして、 ということなんですね。うちの本来は聖書の研究って言ったとき、聖書に深く分けるために言ったはずなんですね。はい。まあ、そういうことで今日のところは、神様の言葉と、御言葉を持って、清い御言葉でもあって、だからこそ守ることができるわけですね。最後には、死に逆らう、これ悪人は勝手に振る舞っていると。そして、この癒しんべきことも提案されている。この時にまさにですね、そのただ中で神様を守ってくださっている。清い御言葉を持って、そのことを、今日も明日もこうした、状況に置かれている私たちも、やはり同じことを感じると。